時間は絶え間なく流れていきます。そしてその時間は決して戻ることのない永遠の旅人のようなものです。過ぎ去ってゆく1年、その1年もまた旅人。いつの時代も若者は遥か異国に憧れ、いつの時代も晩年は異国の話を繰り返す。人生が旅ならば私と一緒に行きませんか。旅は道連れ、世は情けと昔から言うではありませんか。さあ、これから少しの間、私伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
こんにちは、伊豆真一です。今年の夏は梅雨が明けてからの、猛暑ですよ。私はメタボで暑がりですから、人の何倍も汗をかき、1日で3回も洗濯をすることがあります。夏は暑いのが当たり前なんて言われますが、我慢にも限度というものがあります。体調管理には十分気をつけてください。また暑さによるストレスにも注意してください。寝苦しくて体はだるくうんざりですが、食欲の秋はもうすぐです。頑張りましょう。その暑い夏の夜に似合うのは、お化けか花火ではないでしょうか。お化けといえば、お化け屋敷が繁盛していました。人がお化けに変装してお客さんを驚かす、その恐怖感で涼しく楽しんでもらう屋敷ですが、最近はどうなんでしょう。繁盛しているのでしょうか。知り合いに聞いてみたところ、人気上昇中と言っていました。歴史は繰り返すと言われていますが、本当ですね。しかし全く同じではなく、そこには新しい何かがあります。ファッション関係はその傾向がはっきりとわかるのではないでしょうか。話は戻りますが、学生時代に友人とお化け屋敷に入って、暗闇の涼しいところで休んでいたところ、お化けと間違えられて他のお客さんがキャーキャー騒いで、係の人に怒られた記憶があります。何も怒らなくてもいいじゃありませんか。もともとキャーキャーするところなんですからね。ところで、幽霊が見える人や感じる人がいますが、皆さんはどうでしょうか。私は不思議な体験をしたことがあります。用事があって新宿駅に行きました。その帰りに雑踏の中、近所のおばさんとすれ違ったのです。こんにちは、こんなところで珍しいですねと声をかけました。おばさんは気づかなかったようで、そのまま歩いて行ってしまいました。時間は午後4時頃だったと思います。家に着き、新宿の出来事を家族に言ったところ、何言ってるの、去年亡くなったよと言われました。あまりにも自然だったので、疑問に思わず声をかけたのです。不思議なことってあるものですね。もし幽霊を見かけたら、よろしくお伝えください。続きまして、花火大会での話をしたいと思います。私が住んでいます東京では、規模の大きい花火大会がいくつか開催されます。その中で去年に続きまして、今年も板橋花火大会に行ってきました。場所は荒川の戸田橋上流です。近くの駅から歩いて30分ぐらいかかります。私は歩くのも人混みも苦手なので、駅の近くで立ちながら花火を見ていました。それでも十分楽しめる規模の花火大会です。 火の玉が独特の音とともに夜空に昇ってゆき、パッと花が咲き、少し遅れて体をゆするような低い音と風を感じます。それは美しさと怖さとが入り混じっているような不思議な感覚でした。辺りを見渡すと、去年よりも、浴衣姿で花火大会に来る10代後半から20代の若い人たちが増えたような気がします。反面今年は暑すぎたせいかもしれませんが、年配者の方が少なかったような気がしました。若い人たちの、浴衣もいいですね。浴衣もいろいろなデザインがあって見ているだけで元気になります。しかしまだ着慣れていないので少しはだけたり帯が崩れたりした人がいましたが、大丈夫です。きっと似合うようになります。また浴衣という伝統的な服装に新しさを見つける場面もありました。浴衣なのに靴を履いていたりカバンを持っていたりと驚きましたが、若い感性が新しい浴衣の文化を作り上げていくのでしょう。若い人たちが次の文化を作るのですから、これからが楽しみです。作詞の題材探し、それだけで花火大会に出かけたら多分不機嫌な顔になり、何やらメモなんか取っていることでしょうが、とにかくビールが好きな私です。最高のつまみである花火を見て食いっと行きたいのが本音です。題材探しなどどこ吹く風でうずうずしっぱなしでした。結局缶ビールを買って飲んでしまいました。そんなもんですから、いざ作品を作るときは引き出しの中は空っぽで、タヌキの置物のように動かずじっとしているだけです。それが伊豆新一ですから、楽しかったらそれでいいのです。携帯電話も日々進化して機能も充実し、ほとんどの人が持ち歩くようになりました。それを夜空に向けて花火が咲く瞬間を写真や動画に撮っている人がかなりいました。思い出として残しておくのもいいと思いますが、せっかく会場まで来たのですから、写真や動画はほどほどにして花火を見て大いに感激したらどうでしょうか。せっかくの花火がもったいないと思います。今回から言葉探しを番組の最後ではなく、その時の進み具合に合わせて途中でもお伝えしようと思います。早速で申し訳ありませんが、今からフレーズをお伝えします。本日のフレーズは花火大会で大勢の人を眺めながらの言葉です。それは、夜空に咲く大きな花より小さな指輪の方が大きいです。大きさなどはっきりと比べられるものを例えに出して逆なことをあえて伝える、それは意外と有効な手法ですから、試してみてはいかがでしょうか。しかし使い方を間違えるとしらけてしまいますので注意してください。ところで、男って意外とサプライズが好きで、企画するのも好きな人が多いんですよ。花火大会も真夏のサプライズなのかもしれません。サプライズに夢中になり、演出に凝り、しかも凝りすぎて何が何だかわからなくなって大笑いされておしまい。そんなこともあろうかと思います。しかもですよ、面倒なことに人は物より言葉を欲しがる時があります。そんな時、 サプライズなんて騒いでしまったらとんでもないことになってしまいます。サプライズで最も頑張っちゃうのはプロポーズかと思います。昔は二人きりの時、意を決して打ち明けたもので、そのプロポーズの言葉は言われた人の一生の宝物で、他の人には言わないのが普通でした。それが今では堂々と人前で言える時代となりました。時代は流れていくものだなって感じます。ちょっと話はずれますが、作品を書くとき、真夏に真冬の場面を描いたり、行ったこともない土地や見たこともない風景も書かなければならない時もあります。作詞の基本を守りつつ、物語を展開させ、自分の持っているすべてを使って書き上げるのもサプライズかもしれません。そう考えると、かっこよく言わせていただければ、サプライズの演出家と言えるかもしれません。さて、時間も迫ってまいりました。前回の放送で今後の目標について、新曲を発表したいと言いました。いつもお世話になっておりますシムズレコードさんのご協力を得まして、年内には皆様にお届けできるようになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。まだまだ残暑厳しい日が続きます。お体を大切になさってください。それではまた会いましょう。私、伊豆真一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針も、その時々で自由にその長さを変えます。楽しい時間のなんと短いことでしょう。土曜の昼下がり、これからあなたはどなたと旅に出かけるのでしょうか。くれぐれもお気をつけて、またお会いできる時を心待ちに。私、伊豆真一でした。
夜の酒場の前